食品ロスについて考える2ページ。ごちそうさまの前に、ごちそうさまでした。楽しい食事が終わり、席を立つ。その前に、ちょっと待ってください。机の上のお皿に料理が残っていませんか？飲みかけのコップが置かれていませんか？それ、あなたが発生させた食品ロスです。食品ロス、知っていますか？食品ロスとは、食べ残しや売れ残りなどによって、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品たちのことです。日本で捨てられている食品ロスの量は、なんと年間522万トンにも上ります。この数字を聞いてもピンときませんが、これは毎日一人お茶碗一杯分の食べ物を捨て続けている計算になります。もったいないと思いませんか？日本の取り組み。政府は食品ロスを減らすため、令和元年10月に食品ロスの削減の推進に関する法律を施行し、日本の食品ロス量を2000年度と比べて2030年度に半減することを目標にしています。しかし、2012年度から2018年度の食品ロス量はほぼ横ばいの状況です。半分は各家庭から、日本で発生している食品ロスのうち 47% にあたる247万トンは一般家庭から発生しています。食品ロスを削減するには事業者、家庭の双方が取り組む必要があります。食品廃棄物の発生状況と割合が円グラフで掲載されています。単位は万トンです。食品ロス量522万トンのうち 53%、275万トンは事業系食品ロスです。47%、247万トンは家庭系食品ロスです。全体の 53% を占める事業系食品ロス275万トンの内訳は次の通りです。食品製造業 23%、121万トン。外食産業 16%、81万トン。食品小売業 11%、60万トン。食品卸売業 2%、13万トン。グラフは以上です。資料、総務省人口推計。2020年10月1日、令和元年度食料需給表。一緒に考えましょう。食品ロスが大量に発生することは、食べ物を無駄にしているだけでなく、様々な問題につながります。食品ロスにより、ゴミが増えると、ゴミ処理に多額の費用がかかりますし、焼却量が増えると、二酸化炭素の排出増加など、環境への影響もあります。町民の皆さんには、日頃からゴミの分別や減量にご協力をいただいていますが、もう一歩何かできないかなを、今月は一緒に考えてみませんか？三郷町のゴミの現状。町内で出されるゴミの量がどのくらいあるかご存知ですか？令和2年度に排出されたゴミは約6393トン。毎日収集車約14台分のゴミを収集した計算になります。多いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、これでも実は年間で572トンも削減できています。町のゴミの現状やゴミを出す時の注意点などについて、ゴミの収集や減量化を担当している資源循環推進課に聞いてみました。1年間で572トンも削減できたのは、令和2年4月からすべてのゴミ袋を透明・半透明に変更したことも大きいです。令和2年度は段ボールを含む古紙の回収量が60トン増加しましたが、可燃ゴミは671トンも減少しました。町民の皆さんが分別を確実に行っていただいた結果がよく出ています。現在は中身の確認できないゴミ袋はほぼなく、皆さんのご協力には感謝しています。ゴミ排出量の棒グラフが掲載されています。単位はトンです。平成30年度、6947トン。 令和元年度6969トン、令和2年度6397トン。大事なのは分別と減量。ただ収集作業を行っていて、まだ分別ができていないゴミもたくさんあります。廃プラスチックゴミは手作業で分別を行っていますが、食べ残しなどの生ゴミやマスクなどが混在していることも多いです。分別が正しく行われると、環境に優しいだけでなく、ゴミ処理にかかる費用も少なくて済み、その分住みやすい街づくりのために大切な財源を使うことができます。これってどうやって捨てればいいんだろうと迷ったときは、ぜひ家庭ゴミのガイドブックを確認してください。この冊子は町民の皆さんにわかりやすいように、清掃センターの職員で作成したものなので、活用してもらえると嬉しいです。ゴミの正しい分別と同じく、ゴミの減量も重要な課題です。食品ロスにつながる生ゴミは、食べ残しと調理くずが多いですね。生ゴミの8割は水分なので、焼却するときにかなりのエネルギーを費やします。これは焼却量の寿命を縮めることにもつながりますので、ゴミに出す量を少しでも減らし、しっかりと水を切ることが大切になってきます。腸の取り組み。現在腸では、ゴミの排出抑制と資源化向上に向けて様々な取り組みを行っています。パソコンや携帯電話などの廃棄家電の回収箱を用意し、資源物のリサイクルを徹底しています。また、市議山地区を生ゴミ資源化モデル地域に指定し、生ゴミの分別回収を行い、回収した生ゴミを液肥化し、市議山のどか村で花などの栽培の肥料に活用しています。また、各家庭でも生ゴミの減量化にチャレンジできるように、生ゴミ処理機の無償貸し出しも行っています。ハンドルを回すだけでゴミの減量が実感できますので、やってみようと思われた方は、ぜひ今後の募集時に応募してください。なお、電気式などの家庭用生ゴミ処理機の購入をご検討の方は、住環境政策課で助成を行っています。私たちにできるちょっとした心がけ、分別を確実に行う収集日を守る、生ゴミの水分を切る、ゴミに出す量を減らす、ちょっとした心がけでゴミ処理の効率は驚くほど良くなります。町民の皆さんのご協力をよろしくお願いします。写真が掲載されています。清掃センター職員のお二人の笑顔と、家庭ゴミのガイドブックの写真です。今すぐできる食品ロス削減。できることからやってみる。家庭から出る食品ロスには主に3つの原因があります。一つ目は買いすぎによる期限切れ、二つ目は作りすぎによる食べ残し、三つ目は皮の剥きすぎなどまだ食べられる部分を捨ててしまう過剰除去です。皆さんが少し気をつけるだけで、今すぐ食品ロスは削減できます。買い物をするときにチェック。家を出る前に食材を確認。必要なものをメモしたり、スマートフォンで撮影してからお買い物に行きましょう。冷蔵庫を開けている写真が1枚掲載されています。使う分だけ買う。安いからと大量に買って食べきれないことはありませんか？食べきれるサイズを買いましょう。買い物かごに食料品が少し入っている写真が掲載されています。期限表示を知って賢く買う。消費期限は？いつ使うかを考えて期限表示を確認。すぐ使う食品なら棚の手前から取りましょう。お料理をするときにチェック。残っている食材から使う。しっかり使い切ってゴミを最小限に抑えましょう。人参と玉ねぎがプレートに載っている写真が掲載されています。食べきれる分だけ作る。体調や健康、家族の予定にも配慮し、計画的に調理しましょう。いくつかの小さなタッパーに、調理した料理が詰められている写真が掲載されています。 残った食材は適切に保存する下処理や冷凍保存も活用してみましょう。冷凍保存されている食品の写真が掲載されています。作ってみよう。野菜の皮で美味しいお出汁。用意するもの。野菜の皮 300g。水 2リットル。作り方。1、鍋で水 2000ml を沸騰させたら野菜くずを入れる。野菜くずを冷凍していたら凍ったまま入れて OK。2、再び沸騰させ、弱火でじっくり約20分煮出す。3、粗熱が取れたら野菜くずをこせば完成です。給食センター本田栄養士より、野菜くずは市販されている冷凍保存袋 M サイズ17cm×19cm 程度に1杯で約 300g になります。コツコツ冷凍して貯めておくと便利ですよ。他にも消費者庁クックパッドで検索するとたくさんの使い切りレシピが掲載されているのでぜひ参考にしてみてください。本田栄養士の写真が掲載されています。もったいないなら寄付してみる？買い物やお料理で気を使っていてもいただき物の詰め合わせを使い切れないやつい買いすぎてしまったなどご家庭で眠っている食品はありませんか？このままではもったいないなとなってしまう食品は寄付することもできます。町では3号子ども食堂ボランティア連絡会と社会福祉協議会が中心となってフードドライブ&フードパントリー、未開封の食品や未使用の日用品をご寄付いただき、生活支援を必要とする方に無償でお渡しする取り組みを行っています。どのように参加すればいいのか、この取り組みを行っている3号子ども食堂ボランティア連絡会の皆さんにお話を伺いました。どうしてこの取り組みを始めたのですか？もともとは子ども食堂を開催しようと集まったボランティア団体なのですが、コロナ禍で活動ができず困っている子育て世帯を何か助けられないかとこの活動を始めました。どんなものを寄付できますか？またどんなものが喜ばれますか？未開封で賞味期限が1ヶ月以上ある食品や未使用の日用品を寄付いただけます。食品ではお米やパスタは喜ばれますね。子育て世帯へのお渡しなのでお菓子も喜ばれます。日用品ではトイレットペーパーや文房具、洗剤などが大変喜ばれます。また寄付いただいた品物を仕分けするときに大きめの紙袋が必要になります。家にたくさん紙袋が余っている方は紙袋だけの寄付も受け付けています。どのように寄付すればいいですか？フードドライブへの寄付は1点からでも受け付けています。例えばお米であれば、玄米のままの持ち込みも大歓迎ですし、ノート1冊、お菓子1袋でもお待ちしています。以前小さいお子さんがお母さんと一緒に自分のお菓子を寄付しに来てくれたことがあり、とても嬉しかったです。寄付と聞くとハードルが高いように感じるかもしれませんが、皆さんのもったいないをありがとうに変えられる活動です。ぜひ皆さんのご参加をお待ちしています。3号子ども食堂ボランティア連絡会。8名の皆さんが2列に並んで写っている写真が掲載されています。現在、フードドライブ&フードパントリーで寄付の受付や寄付いただいた食品、日用品の仕分け作業を行っています。協力していただけるボランティアさん募集中です。フードドライブ&フードパントリーを開催します。フードドライブ、食品、日用品の寄付受付。時、10月3日月曜日から7日金曜日、午前9時から午後5時。ところ、3号町社会福祉協議会、福祉保健センター内。寄付方法、社会福祉協議会の窓口まで寄付いただける食品などをお持ちください。量が多い、重たいなどの場合は、 社会福祉協議会までご相談ください。寄付いただけるもの、常温保存できる賞味期限まで1ヶ月以上の食品と未使用の日用品。食品はもちろんタオルや文房具、洗剤も募集しています。寄付いただいた品物の写真が2枚掲載されています。フードパントリー、食品の提供、もらっていいの？という方は気軽にご相談ください。対象者、新型コロナウイルスの影響などでお困りの子育て世帯の方。収入基準や調査などはありません。世帯の構成のみお伺いします。申し込み期間、10月24日月曜日から28日金曜日、午前9時から午後5時。申し込み方法、電話または社会福祉協議会ホームページのお問い合わせフォームからお申し込みください。社会福祉協議会、電話725800。配布予定品、お米、パスタ、日用品などご寄付いただいたもの、